君にもできるボランティアのすすめ。耳の不自由な人と話し手の架け橋になるパソコン要約筆記に挑戦。私が体験しました。青年部副部長野口康介。多様な人と人が関わり合って生きている現代社会、どんな人も安心して暮らせる世の中を作るためには、さまざまな取り組みが必要です。その一つが情報保障。障害によって必要な情報を得ることが困難な人に対して、代替手段を用いて情報を提供することです。今回は聴覚障害者に対する情報保障の手段である要約筆記にフォーカス。要約筆記ってどうして必要とされているの？その答えを探るため、青年部副部長の野口康介さんが、霊友会福祉センターの栗原慎介さんと出本よし子さんに突撃、要約筆記の体験もしてもらいました。野口、はじめに要約筆記とはどういうものなのか教えてください。栗原、聴覚に障害のある人のために、話された内容をその場で要約して文字で伝える方法を要約筆記と言います。でも一般的にはあまり知られていないんですよね。聴覚に障害のある人とコミュニケーションを取る手段と言われて、まず浮かぶのは筆談や手話じゃないですか？野口、そうですね。大学の同級生で聴覚に障害のある友達がいますが、大学時代は筆談で会話していました。最近ではスマホも活用してやり取りしています。栗原、筆談は1対1やごく少数ならいいんですが、例えば一定数の人に向けて複数の人が次々と発言する会議などの場、また発言者は1人でも連続して何分も話す場面だとどうでしょう。霊友会の行事で言えば、集いや弥勒さんで参加者が発表するときや、登壇者が話す場面などがそうですね。野口、筆談だと難しいですね。栗原、手話は生まれつき聴覚に障害がある人のほとんどは習得しますが、病気や事故などで聴力を失った人は手話を習得していない人も多い。また、手話通訳を利用される際に、より正確に内容を把握するために、要約筆記を同時に利用するケースもあります。そんな人たちのために、要約筆記が必要なんです。病院や役所、学校。他にも、いろいろな場面で専門的な資格を持つ、要約筆記者として活躍している人が世の中にいるんですよ。野口、そうなんですね。ますます興味が湧いてきました。では実際にどうやって文字に変換するんでしょうか。出本、要約筆記の手法には大きく分けて手書きとパソコンがあります。手書きはノートやホワイトボードに書いた文字を見せたり、アルファベットすべて大文字、OHP、文字や図表をスクリーンに投影する装置、閉じ、を使う手法。パソコンはキーボードで打ち込んだ文字をモニターなどに表示します。一人でやることも数人でやることもあり、利用される側の人数や要望、会場の環境などによっても細かな点は変わってきます。栗原、では基本的な説明はこれくらいにして、早速体験してみましょう。野口、もうやるんですか？頑張ります。今回挑戦するのはパソコン要約筆記。使うのは毎月先端支部に届けられる DVD、いい顔に会いたいに収録されている体験発表の映像だ。1、映像を流して音声を聞きながら。2、キーボードで文字を打ち込むと。3、専用ソフトを通じてモニターに文字が表示されるという流れ。野口さん、栗原さん、出本さんの順番である程度の文字数を打ったら、その続きから次の人が打ち、 それを繰り返すというルールを決め、いざスタート。カタ、カタカタ、カタカタカタ。無機質なタイピング音がこだまする室内。序盤は順調に見えたものの、次第に打ち間違いが多発する野口さん。あ、うわ、ごめんなさい。こうして初挑戦の10分間が過ぎていった。大切なのは、話し手の言いたいことが相手に伝わるかどうか。野口、ふう。栗原、どうでしたか？野口、いやー、難しいです。話すスピードに追いつけなくて焦っちゃいます。栗原、それを実感してもらいたくて、いきなり挑戦してもらったんです。野口さんは今、話し手が発する言葉をすべて文字にしようと頑張ってくれましたよね。でも、どんなに熟練の人でも、長時間一字一句を正確に変換し続けるのはほぼ不可能。というか、その必要はないんです。野口、どういうことですか？栗原、要約筆記のポイントは、要約です。あーや、などの無駄な言葉はどんどん省く。そして例えば、その彼は高校1年生の時に出会って、かれこれ10年くらいの付き合いになる、出会ってからずっと仲のいい、私にとって一番の友人です。と話された場合、一旦そこまで聞き終えてから、彼は高1からの10年来の親友です。で OK。話をよく聞いて、上手に要点をまとめれば、2、3割の文字数でも伝えることができるんです。野口、なるほど。だから栗原さんと出本さんは、少し話を聞いてから打ち始めても余裕があったんですね。出本、先ほど野口さんのパソコンの画面上にも、私たちが打っている文字がリアルタイムで表示されていましたよね。これが専用ソフトを使用するパソコン要約筆記の特徴です。一人で頑張ろうとせずに、他の人の状況も見ながらお互いに助け合うのがコツ。私、〇〇から打ちますね、と声を掛け合ってもいいですね。最初は難しいと感じるかもしれませんが、慣れてくればお互いにタイミングがなんとなくわかるようになり、うまくバトンタッチできるようになりますよ。栗原、大切なのは話し手の言いたいことが相手に伝わるかどうか。要約筆記はあくまでもその手段の一つに過ぎないということをぜひ覚えておいてください。ではそのことを踏まえてもう一度チャレンジしてみましょう。次も同じくいい顔に会いたい収録映像の中から先ほどよりも話し手のスピードが速い体験発表の要約筆記に挑戦。すると難易度が上がったにもかかわらず先ほどのアドバイスが活かされ、格段にスムーズになった野口さん。充実した表情で体験を終えた。野口、ありがとうございました。うまくバトンタッチできた瞬間は、これぞチームプレーって感じで、なんか気持ちよかったです。栗原、すごく上手でしたよ。霊友会では、毎年春と夏に開催している、弥勒さん三者の集いなどの行事で、パソコン要約筆記のボランティアを募っていますが、野口さんは即戦力です。ぜひお待ちしています。野口、本当ですか？でも資格が必要なんじゃないですか？出本、いえ、霊友会で募集しているボランティアは、簡単なパソコンの操作ができれば資格は必要ありません。ちょっとしたスキルを活かしてみたい、誰かの役に立ちたいなど、どんなきっかけでも大丈夫です。弥勒さんをはじめ、三者の活動で大切にされているのは、障害のある人、その家族、介護者、介助者、ボランティアの三者が、お互いを尊重し、足りないところを補い合いながら、みんなで支え合って作るということ。経験者や私たち職員がサポートしますので、安心して多くの人に挑戦してほしいと思います。野口、わかりました。今回体験させてもらってすごく楽しかったですし、学びもありました。特に、要約の大切さ。 普段仕事で会議の議事録などを作ることがあるんですが、要点は何か、大事なことは何かを捉え、簡潔な言葉にするトレーニングにもなると実感しました。私も今年の弥勒さん三者の集いでパソコン要約筆記のボランティアに挑戦しようと思うので、読者の皆さんもぜひ応募してみてください。弥勒さんではこんな風に、弥勒さん三者の集いでは数人でチームを組み、大きなモニターに表示する。ちなみにお経の文言、曲の歌詞など文字が決まっているものは、事前に登録しておいてワンクリックで出せるようにしている。パソコン要約筆記ボランティア大募集。弥勒さん三者の集いなどの行事で耳が不自由な人たちのために登壇者の話を要約してタイピングするパソコン要約筆記ボランティアを募集しています。学校や職場でパソコンを使っている方、タイピングが得意な方、大歓迎。あなたのスキルを誰かのために役立ててみませんか？まずはお気軽にオンライン勉強会にご参加ください。応募条件。パソコンを所有している。簡単なパソコンの操作ができる。自宅にインターネット環境、Wi-Fi 等がある。オンライン勉強会。第1回、3月28日金曜日。19時30分から21時。第2回、4月25日金曜日、19時30分から21時。5月以降にも開催予定です。応募方法、霊友会福祉センターにメールでご応募ください。オンライン勉強会の詳細をご案内します。期限はありません。いつでもご応募をお待ちしています。2. オンライン手話講習会参加者募集中。聴覚障害と手話コミュニケーションへの理解を図るため、毎年みんなで語ろうオンライン手話と題したオンライン手話講習会を実施しています。今年もレベルに応じた2つのクラスで全12回の講習会を開催。誰でも気軽に楽しく手話を学べる講習会にぜひご参加ください。みんなで語ろうオンライン手話。1、基礎クラス。令和7年4月27日日曜日から令和8年3月15日日曜日。全12回。月1回。19時から20時30分。90分。参加対象、基本的な手話コミュニケーションを身につけたい方。2、会話実践クラス。令和7年4月26日土曜日から令和8年3月14日土曜日。全12回、月1回。19時から20時30分、90分。参加対象、令和6年度の基礎クラスを修了した方、挨拶や自己紹介などの基本的な会話表現ができる方、1、2ともに YouTube で見逃し配信限定公開を実施します。参加方法、ウェブミーティングアプリ Zoom を使用し、個人のスマートフォン、タブレット、パソコンから参加していただきます。参加を希望される方は、支部名、氏名、年齢、連絡先、住所、メールアドレス、希望されるクラスを添えて、霊友会福祉センター宛にメールでお申し込みください。募集人数は各クラス15人程度、随時募集します。お問い合わせ先、霊友会福祉センター、電話、0355632510、メール fukushi@reiyukai.or.jp